안녕하세요
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ち、わったがたしてきた韓国人のジュジュと、
日本生まれ韓国在住経験あり、プライベートでたまに行ったり来たりしている日本人のヨッシーが、
韓国の今がわかるハーフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、
日韓ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는ヨッシーはジュジュへ시사일본어라는이름으로보내드립니다。
いや
めっちゃ。
タイミングが。
娘が泣いてます。音入ってるかな？
多分入ってると思う。いやー、見事ですね。
ねえ、なんか必ず収録始まると起きるんですよね。
そうですね。それにしても、それにしてもなんかこの本当に3連休は、家ごもりをして、
はい、
ね、これのネタ選びとかね、いろいろ、やってよし、じゃあこれでいけるかと思ったら月曜日に全部ひっくり返っちゃいましたね。
ですねー。
いやーね、月曜日は一種特異日って言うんですかね。
なんかいろいろありましたね。
うん、いろいろありすぎましたね。まあ諸国し辞めるわ、ソルリは自殺するわ、サイワールドが復旧するわ。これもちょっと。
ちょっと、うちの娘が。
ええ。
ね、ご機嫌斜めです。
うん。見事になんか、あにゃーせよーと言った途端に起きましたね。
起きてね、なんだろうね。この番組があんまり好きじゃないんですよね、うちの子は。
好きじゃないのかな。
出たいのかな。
え？ああ、なんか。
出演したいのかな。
自分も一緒に声を出してみたいんじゃないかっていう気はしますけどね。
はーい。
うん、最近、ねえ、ようやくなんか、ね、赤ちゃんも僕のことは多少認知してきた。
ね、そんな感じ。
ええ。もしかしたらやばいですね。なんかこう、旦那より合ってるかもしれないみたいな。
あ、それは大丈夫。
あ、それは大丈夫。
夫と、うちの家族、うちの私の両親の次、で、
それで、
その次が、夫の両親。
はいはいはいはい、はい。
そう、夫の両親より頻度が高いです。
そうなのか。
はい。
というわけで、なんか、韓国。
政
治が大変なことになってきた感じがします。
ねえ、でも、ねえ、実は直撃自身には、ないんですよね、罪ね。対しては、罪が。
いやー、まあ、死亡ファンドの話とかはまだちょっとわからないけどね。
まあ、そうだけど。
うん、
でも、決定的に彼が、今のところ、彼自身の、別に職業護者では全然ないんですけども。
まあ、私は全然知りませんでしたと今のところ逃げ切れるラインではあるよな。
もっと悪い人たちいっぱいいたし、日本の主、ねえ、日本のね、経産大臣とかね、なんかね。
気持ちはわかるよ、気持ちは。まあ確かに小物といえば小物なんだけど、いろいろと予想していない話がいっぱい出てきてはいるんだけれど、でもなんかぴったり任期満了、ムンジェイン政権の任期満了2年半、
はい、
折り返し点でぴったりまたなんかこう動きが早くなってきたなという印象があるんですけど。
レームダック感半端ない感じですか？
若干なんかいつもの政権より早いかなとは言われてたけどね。
早い、うん、早いよ。だって残り1年ぐらいでしょ、レームダックって。
レームダック、いやでもやっぱり折り返し点を過ぎると韓国の大統領は再選しないので、折り返し点を過ぎるとみんななんか次は誰だみたいなことを考え始めちゃうっていう風に昔から言われていたけれど、でもなんかやっぱりちょっと若干その傾向は早いかなというふうには今の前からちょっとなんとなく思ってはいましたが、一気に来た感じが、ありますが、まあ。
韓国もね、実は再選制を再選できるようにした方がいいと思うんですけどね。
まあ、その話はずーっと今まで議論されてきたんだけど、やっぱりいろんな政治的な思惑が絡んでうまくいかない。
再選ができるようにしようとすると、その大統領がお前が再選したいからだろうみたいな風に言われちゃうんですよね。
あ、いや、ね、憲法の規定で、
あ、でも、
憲法を変えた大統領自身は再選できないんですよ。
だけれど、世論的にはそんなのよく知らないから、お前がもう一回やりたいだけだろうみたいな。なんかそんなのよく見たなって。
もあるし、やっぱりなんか憲法をいじるというと、なんか、今まで何度も、 憲法を改正してきる韓国でも憲法改正っていうのは大事なので、政治的には。やっぱりそれなりに多くのいろんな手続きを踏まなきゃいけないし、仮に与党が過半数を握ってたからといって、それで、えいやっと押し切っていい話でもないんだけれど、本当は。だけど、多分なんか、大統領が、いや、憲法変えるぞって言い出した途端に、なんか、何の思惑があるんだみたいな、ものすごいいろんな。
そうですね。
うん。実は前回のパクネ政権がまさにそれで。私、憲法を変えますと言った瞬間に、ブワーっと、まあ実は、チェ・スンシルとか、
はい。
あの辺の疑惑がブワーっと吹き出したのまさにその時で。
ほ
でも実はあれは、あの疑惑が吹き出すということを分かっていて、パククネが憲法を変えると言い出したという説もあるんだけど。
あ、そうなんですか。
うん。
へぇ
いや、やっぱり、それを察したので、もうなんかこれはなんとか、こう、うやむやにしないといけないと、焦ったんじゃないかと。
いやー、いやでも本当に、その政権のジャッジを、その大統領が受けない、じゃないですか、今の制度だと。だから再選によってその大統領って、評価されるものだと思うんですけれど、
まあ そうですね、
それを、その本人が受けずに、その党が受けたりするような状況で、で、毎回ねじれて、で、ろくな改革もできず、ろくに政権がやりたいこともやれず、あ、なんかそうすると私、なんかやっぱりムンジェイ政権を支持してる人みたい。5年ってなん、中途半端で何もできなくないですか？
うん。まあ、いろんな過去の歴代政権のいろんな積み重なってきたものだよね。過去の大統領が、2期目の任期満了が近くなるとなんか自分の都合いいように憲法を変えて、もう一回やるみたいなことをずっと続けてきたから、だからだから大統領の再任自体に結構、ね、87年当時はアレルギーがあったってことなんだけどさ。
でもなかなか、再任ができない国っていうのは、世界的に見ても、ないのでは？
まあね、あんまりないんじゃないかという気は確かにしますけども。
なんかね。
思いつかないな、うん。
いや、でもなんかね、気に入らない大統領の場合ね、5年で短くてよかった。はぁ、5年だけ我慢しようって、思えるし。
はい。何ですかね、たぶん。今日は、そんな中で、諸国電撃辞任の中で、実は、大きな焦点になっていた司法改革の話。
はい。
すいません。実はなんかすごいマニアックな話から入ります、今日は。
はい。
はい。チョグク法相を、あれだけ野党の反対があったにもかかわらず、押し切って、任命したっていうのは、その司法改革を何としてもやり遂げるんだっていう、ムンジェイン政権の意向があったわけですよね。
司法、特に検察改革ですよね。
そうですね。14日の、チョグク辞任会見で、実は、司法改革への多少のこう道筋みたいなものが示されています。まあこれまでも実はその小出しに検察が、いや自分たちでこういうことをやりますというようなことを小出しに発表していたんだけども、まあ、大体その総まとめ的な、
はい、
今ここまで来ています的な話ですね。地検特捜部が縮小される法務部は14日、ソウル中央地検とテグ地検、広州地検の3カ所を除く検察の特捜部をすべて廃止して特捜部の名称を反腐敗捜査部に変えると発表した。
검찰특수부가축소된다. 법무부는 14일 서울중앙지검과 대구지검, 광주지검 세 곳을 제외한 검찰의 특수부를 모두 폐지하고 특수부의 명칭을 반 부패 수사부로 바꾸겠다고 밝혔다.
수원, 인천, 부산, 대전지검 특수부와 경지부에 전환される. 남은 특수부도 과거より 수사의 폭이 減少すると見られる. 기존의 경우 특수부의 수사 範囲は検事長が指定する事件の捜査で事実上すべての領域を捜査することができた。しかし改正案は特捜部ができる捜査の範囲を公務員の職務関連の犯罪、重要企業犯罪などに制限した。
수원、인천、부산、대전지검특수부는형사부로전환된다。남아있는특수부도과거보다수사폭이줄어들것으로보인다。기존의경우특수부의수사범위는검사장이지정하는사건의수사로사실상모든영역을수사할수있었다。그러나개정안은특수부가할수있는수사범위를공무원직무관련범죄、중요기업범죄등으로제한했다。
捜査規則には人権保障のための装置が用意されるものと思われる。具体的には、 閲覧休憩時間を除いた実際の取り調べ時間は8時間を超えることができず、取り調べを8時間以上の連続休憩を保証させる内容、深夜の取り調べを夜9時から朝6時と明示し、自発的な申請がない以上、深夜の取り調べを制限する内容、不当な別件捜査を制限する規定を新設し、捜査の長期化及び不当な別件捜査の実効的な統制方法を準備する内容、電話や電子メールの取り調べを活用して、出頭取り調べを最小限に抑え、出頭した後、不要な待機を禁止して、収容者ら事件関係人に過度に繰り返し出頭要求することを制限して、出頭要求取り調べ過程を記録することにする内容などだ。
수사규칙에는인권보장을위한장치가마련될것으로보인다구체적으로는열람휴식시간을제외한실제조사시간은8시간을초과할수없고조사후8시간이상연속휴식을보장하도록하는내용심야조사를밤9시부터아침6시로명시하고자발적신청이없는이상심야조사는제한하는내용부당한별건수사를제한하는규정을신설하고수사장기화및부당한별건수사에대한실효적통제방안을마련하는내용전화나이메일조사를활용해출석조사를최소화하고출석후불필요한대기를금지하고수용자등사건관계인에대한지나친반복적출석요구를제한하고출석요구조사과정을기록하기로하는내용등이다
조국장관은このような内容の検察改革案を発表し検察改革の法制化、制度が完成のためには必ず法律改正がなされなければならない。公訴訴、公意拘束者捜査所を導入し、検察、警察、捜査権、調整立法のためにできるすべてのことを尽くすと述べた後、今回だけは私を踏み台に検察改革が確実に成功するよう、国民の皆様に最後まで見守っていただきたいと覚悟を明らかにした。
조국장관은이와같은내용의검찰개혁안을발표하며검찰개혁의법제화제도화완성을위해서는반드시법률개정이이루어져야한다공수처도입검경수사권조정입법을위해서할수있는모든일을다하겠다고말한뒤이번만큼은저를딛고검찰개혁이확실히성공할수있도록국민들께서끝까지지켜봐주시기를바란다고각오를밝혔다
はい
場所なんですけど。
場所？
서울、대구、광주だけ残すって、대구じゃなくて부산の方が良くないですか？てか、광주じゃなくて부산の方が良くないですか？いや、でも광주は置いといて、대구じゃなくて부산の方が良くないですか？
まあ、第二の都市だからってこと？
いや、規模的に。街の規模的に。街
の
規模
って、まあ、日本の場合は東京、大阪、名古屋だからね、っていう。
そうそうそうそう。
でも、基本多分、韓国の場合は、ソウル以外はどこもほぼ一緒じゃね。
釜山が怒りますよ。めちゃめちゃ怒られるよ、それ。
いやー、ちゅうかまあ日本でもな、もう大阪地検特捜部、名古屋地検特捜部の。
名古屋地検特捜部って最近なんかやってたかな？
全く何もやってないわけじゃないけれど。
あんまり目立った
こと、まあ、存在感が希薄なことは確かだよね、っていう。これってでもなんか実はこれだけでもなかなかすごいことではないかっていう個人的にはちょっと思う
のでもなんか骨抜きにされすぎて何もできなくないですか彼ら。
あ、誰が？
特捜。
特捜？うん、だからもう特捜、そこはまあ今までの力が強すぎたっていうことですよ。
まあ。
韓国の場合はあとやっぱり警察に逮捕状請求権がないわけなんで。ということは全ての逮捕状請求を検察がやらなきゃならないということはほぼ、捜査とはそのものに対するやっぱ検察の影響力って強いわけ。だからまあある種絶大な力を握ってるっていう。でも韓国って実は警察って上から下まで全部国家公務員なんで。
ああ、地方公務員じゃないってことですね。
地方公務員じゃないのでなんかやっぱり警察と検察の勢力争いって結構激しいんだよね。
なるほど。
でもやっぱり警察って検察の一歩一段下に置かれてる感じだから法的には。だけどまだ本当のところは手放してないのですよ。そういう意味で言うと。じゃあ警察と検察のその捜査体制をどう分担するの、
はい、
役割分担するのかみたいな話とか、あと、その公意拘束者捜査所ってやつね。高級官僚とか国会議員とかの汚職を専門に捜査する部署を、独立させて作るんだと。ただこれはもう今、 自分の権力の源が、源となる検察は猛反対していて。
はい、そうでしょうね。
うん。これが本当にできるかどうかって。だからこれを、本当はだからチョグクでここまでやりきるんだっていうはずだったのが、一気に、なんか出だしでこけて、うまくいかなかったっていう。
あれでもこれはもうやるんですかね。
何が？あ、今、ここで発表したことは全部もうね、やるの。
ここまではできるんですよね。
うん、ここまではできる。で、個人的にはその、三段落目で読んだ呪文のような、あの、取り調べを8時間で。
あ、はいはいはい。
取り調べは8時間を超えないとか、深夜の取り調べは、本人の申し出がない以上やらないとか。
はい。
こういうやつ、この辺のあたりってのも結構昔から問題になっていたところだったんで、あと、あの、必ず、検察から出頭要請があった時ってのは、うん、あの、もう、まあ、これはなんか慣例的なものなんだけど、必ずあのフォトラインっていうじゃない。メディアのカメラの法律の前にバシャバシャバシャバシャバシャってやってきてて、
はいはい、
一歩立ち止まってそこで、なんかこう代表取材じゃないけど、はい、インタビュー受けてみたいなのが必ずやるじゃない。
はいはい。
あれやめますっていうことにしたんだよね。
あ、そうなんですか、うん。
それは果たしてどうなのかなという気も若干するんだけれど、ただ、結構本当に、捜査を受ける側っていうのは、
はい、
普通に、徹夜で取り調べ受けて、
なんかもう嫌になっちゃって、はい、私がやりましたって言っちゃうのかな。
うん。で、結構やっぱ取り調べってきついらしいのよ、受けた人によると。
でしょうね。
うん。強圧的な。
へぇ
ー。もうなんか机に座った途端に相手の検事が強圧的になったと言って。
あ、そうなんですか。
ええ。
もしもし。
あ、もしもし。
はい。
もしもし、こんにちは。はい。というわけでちょっと、我々もなんだかよくわからないことが、あの、東京で見てるだけでは多いので、あの、
はい、
小手魚さんをお迎えしてみようと思うんですけど、追加。
もしもし。
あ、もしもし。あ、すいません、小手魚さんどうもご無沙汰してます。
はい、ご無沙汰してます。
こんにちは。どうも、先日はソウルで楽しい夜をありがとうございました。
こちらこそ、ごめん、ごめん、ごめん。
なんか、だいぶ飲んでらっしゃったんで、なんか無事に家に帰り着いたかなって、ちょっとそれが心配だったんですけど。
どうやって帰ったかわかんないんですけど、
いやいや、無事でお帰りになられて何よりです。なんか、あの、なんか桜坂を、翌日はなんか桜坂をずっと歌ってたという、
そう、自動的に。
はい、なんかね、知っていたのにっていう感じの心境ですよね、まず。あ、
はい、
すいません。
そうです。
はい。すいません。なんか、それで、あの、すいません。ちょっと今日は、あの、ちょっとわざわざお時間をお取りし、はい、あの、取っていただいて、あの、聞きしたかったのは、はい、ちょっとこの月曜日にいろんなことが、急激にいろいろなことが起こりまして、ちょっと多分、はい、あの、デグさんもびっくりされたんじゃないかと思いましたけど、
はい。
うん、そのなんかちょっと、そう、ちょうどその、あの、チョグク法相が辞任するっていうのが電撃的に飛び込んできて、あの日。
はい。
で、まあ、ちょうどだから、ムンジェイン政権、まさに折り返しのタイミングで、なんか一気に、韓国の政治がまた流動化しちゃうのかなっていうのはなんかちょっと思ったんですけど、はい、これちなみに、
はい、
ソテグさんはこのタイミングってやっぱり予想してらっしゃいました？
いや、誰一人予想してなかったと思います。私も当然予想してなかったですし。
ああ、やっぱりそうですよね。
そうですね。
で、
あの、まあ、2時に発表だったんですけど、
はい。
まあ、1時過ぎぐらいに、まあ、韓国の記者に聞いてですね、あの、まあ、あの、辞任今日するよっていう話になって、で、初めは今日じゃないと思ったんですよ。今日っていうかその当日じゃないと思って、
はいはい。
で、まあ、その要は、例えば検察改革が終わり次第やりますとか、そういうちょっと曖昧な、そういう例えば法案が国会で通った後にやめますみたいな、そういうことかなと思ったら、もうすぐやめるっていう話だったんで、まあ、ちょっとびっくりはしました、すごい。
そうですよね。まあ、検察改革っていうタイミングで見ると、一応その、あの特捜部の廃止とか、で、はい、それが、まあ、閣議で一応、了解されれば、もう決まるっていうような、はい、なんか一応そういうタイミングではあったとはいえ、もうちょっと後かなって思ってましたよね。
そうですね。だから今の検察改革も今大統領令と、まあ、法務部令っていう二つの検察改革しかやってないので、あの本番の検察改革はやっぱり国会であの法案が通らなきゃダメなので、
そうですよね。
だから、まあ、それに向けて、 ていう感じかなと思ってたんですけど、まあちょっと全然違かった。
今のところの検察改革は、まあ、まあ、その一応、検察内部でも同意して自分たちで上げてきた話ではあったので、やっぱコンス庁みたいな話になってくると相当抵抗は大きいんだろうなと思ってたんですけど、なんかそれを通すための直ぐ交渉だったはずだったのが、なんか随分、あっさりやめてしまったなっていうのはすごく思ったんですけど。
そうですね。でもその直ぐでなければ検察改革ができないとか、まあ今の、ユン・ソンヨル、検察総長と、まあ、はい、相打ちになって、チョグッカ辞めるみたいな、なんかそういう、まあ、韓国でよく言われはするんですけど、なんか、そういう見方っていうのが果たして、要は常識的な見方と、見方っていうか、チョグってなきゃできないっていう認識が合ってるのかなっていう気はするんですよね。
あ、そうなんですか。
だから結局のところ、ムンジェインさんがチョグを、まあ、自分の一つ一つの同志仲間と見て、
はい。
で、そのチョグの任命を、ムンジェインさんが推したってこと以外のあれはないですから、
はい。
要はムンジェインさんがダメって言えば全部ダメになるのが韓国の人事ですから、そこでムンジェインさんがこう、ムンジェイン大統領が、当然、やらせてみようってことで、始めたわけですから、
はい、
だからそこにみんな検察改革は直ぐじゃなきゃダメだっていう理由をなんかこう後付けしたみたいな、そういうで今も直ぐがいなくなったら検察改革が止まるみたいなっていうのはなんかこうみんな全てを検察改革っていうところにこうなんていうんですか修練させてしまって全部そこから話が諸軍の話っていうのは結局すべて検察改革の話になってしまうっていう。
はい。
ちょっとこの、何ですかね。諸軍が本当は諸軍長官の任命過程で出た韓国の社会問題っていうのは、もっとたくさん あったのが、全部今、検察改革のためにみたいな感じで、
はい。
こう、ぐちゃぐちゃになっちゃったみたいな、ちょっと今そういう感じにそういう感じだと受け止めてるんですよね。
はぁ。ぐちゃぐちゃになってしまった。まあ、そうですね。いや、私の知り合いの、某大学の法学部の教授も、なんか、チョグクさんとは、なんかいろいろ学会で付き合いがあるんだけど、はい、いやー、あの人そういう、法務大臣とか検察改革とかそんな玉じゃないんだけどなー、みたいなことを、割と、結構言っている人が私の知り合いにもいたので、なぜ、ここで、なぜチョグクだったのかなっていうのは、やっぱり、まあ、そもそも論ではありますけど、謎ではありますよね。
そうです。
そうなってくると。
だからまあ、ムンジェインさんとはすごい仲がいいっていう、もういつも青瓦台でもずっと民情主席の時には、いつも話をしてたなんていう噂はたくさん聞いたんですけど、だからすごいまあ、馬が個人的にあって、で、昔ムンジェインさんが書いた本でも、チョグクさんが、推薦の、言葉とか書いてますし。
はい。
だから、まあ、ものすごいまあ、同じ放送員ですし、法律関係の弁護士と先生ですから、ものすごい問題意識が合ってたと思うんですよね。
ああ。
ムンジェインとチョグっていうか。
はい。
で、やっぱり育てたかったっていうのもあると思うんですよ。
ああ、なるほど。
個人的にも。でも、まあでも、正直言って、僕は、一つ注目してるのは、ムンジェインさんが、チョグクさんを任命するときに、ユン・ソンヨル検察総長が、任命したら俺は辞めるって言ったっていう報道があったんですよ。
ありましたね、はい。
で、じゃあ、それぐらい、チョグっていう、人物の、なんていうんですか、まあ、社会的な象徴性、検察改革の象徴性とか、まあ、そういうのを恐れて、そういうことに、そういう、検察総長がそこまで自分の首をかけて圧力をかけたのか、っていう、なると、
うん、
まあ、それはそれで今検察がやって、チョグ一家の、もう、洗いざらい調査してるっていうのは、まあ、それはそれで理解できるとこでもあるんですけど、今回の件を、まあ、やっぱ検察の勝ちというふうに見るのか、
うん、
もしくは民主党、与党の共に民主党の中で、 まあ、これ以上支持率下がると来年の選挙でものすごい悪材料、もう要は回復不可能なところまで下がるっていう、
はい、
その心配があって、まあ、半ば辞めさせる形で辞めさせたのか、
はい、
っていうのはまだまあ一日しか経ってないんで、
そうですよね。
いろいろ、いろんな見方ができるっていう状態ですよね。
でもまあやっぱり、
佐藤さん、
どうぞどうぞ、はい。
佐藤さん、ジュジュです。こんにちは。
はい、どうも。
こんにちは。すいません、実は私もいまして。
はい、そうです
ね。はい、話を入るタイミングがわからなかった。はい、私ずっと聞きたかったのが、やっぱり、なんで、はい、直後じゃなきゃダメなんだってとこだったんですけど、それは今聞いて、はい、まあ、結局は同志で気があってとか、そういうのが大きかったのかなと思ったんですけど、はい、そうすると、これから直後じゃなくても、はい、別の人が長官になって、改革を推進させることも、また、可能性は残ってる、できるかもしれないっていう、ことでしょうか。これで終わったわけではなく。
そうですね。その、まあ、一応、チョグクさんができること、要はその、法務部長官の立場でできる改革案っていうのは、基本的に自分で出していって、で、それが、法務部令っていう形で通ってあるので、その、次来た人がやることっていうのが、要は、新しく作った制度を実際に運営されるように、まあ、監督するっていう、検察を監督するってことになるんですけども、
はい。
その、それを、やるのは、多分、その、そんなに難しくないんじゃないかなと思うんですよ。
はい。
で、今、その、今の時間をそのまま長官に繰り上げさせるっていう話も出てるんですけど、
はい。
その時間っていうのはもう検察出身なんです。検事出身なんですよ。検察出身で。それでいいのかっていう、また元に戻っちゃうんじゃないかっていう話もありますし、だからまだその次の人がどんな人になるかに当然よるんですけども、まあやっぱり、その、本丸は国会での法案が通らない限りはどうにもならないんで、
はい。
コンス庁とかは、検察当局は絶対、体をかけ、もうそれこそ体を張ってでも、絶対に潰したいでしょうからね。
そうですね。で、検察出身の自由勧告党、第一野党自由勧告党の国会議員たちがまた、もう絶対にダメだって言って、今日もファン・ギョアン代表が、
はい。
次の国会でやろうって言ってるわけですよ。
ああ。
来年4月の国会議員選挙が終わって、
はい。
次の国会で検察改革をやろうと。そうするとまた、もし今回の選挙で、また今みたいに、与党が少数になって、過半数取れなくて、みたいになると、これまたグダグダになって、もうムンジェイン政権の、あれが推進力なくなるわけですよ。国会も空転したのがまた続きますし。
はい、
から、もうそうなると検察改革は終わりなんですよ。
うん、
まあ、から、
ね、
その、はい、今やりたいっていう、要は今、自由勧告党を抜かせば法案が通るギリギリ180議席があるんで、その、残りの4党が、くっつけばちょうど180ぐらいなんですよ。
はい。
で、それで無理やりそれを、要は選挙制度を変えるのと引き換えにしてですね、通そうっていう話があるんですけど、
はいはい、
まあ、一発勝負ですよね。今月の末からその本会議のもう状態ができるんですけど、やっぱりムンジェイン政権になってこの国会っていうのが全ての面で足を引っ張ってて、例えば、はい、去年南北会談が、ああやって動いて南北関係が、米朝も。で、本当はそこに予算がついて、できることはお金を使ってどんどんやっていくっていうのが、ムンジェイン政府のプランだったのが全部国会でそれが通らなくて、で反問天宣言を支持する決議案も確か通ってないはずなんですよね、
はい、
自由勧告党が反対して、
だ
からそういう全部ずっと国会が足を引っ張ってきた中でですね、この検察改革だけはなんとかその今年の4月にファーストトラックでこう自由勧告党以外で合意してなんとか動き始めるっていうところに、また今回それが、チョグさんのせいで、ステップがこう、乱れたわけですよ。
はあ、
逆に、
で
もそれをこのまま押し切ろうっていうのもおそらくはもう、
うん、
非常にもう時間がないですから。
だからそういうこのタイミングで、チョグさんを引っ込めたというか、まあ、僕はやっぱり、あれだけ強引に任命したんだから、もうちょっと、 もうちょっとやっぱり引っ張るのかなとは思ってましたけど、まあみんなそう思ってたと思うんですけど、うん。まあこのタイミングで引き込めたっていうのは。
私、今30代なんですけれど、
はい。
はい、私と同世代、あともうちょっと上の人たちも、40代ぐらいの人たちも、そんなにムンジェイン大統領もしくは職に対してそんなに否定的ではない意見の人の方がどちらといえば私の周りには多くって、
はい、
でそれより下の20代とか若い子たちになるともうね、職のなんですけれども、でちょっと全体の雰囲気がやっぱり韓国にないのでわからないなっていうのがあって、ムンジェイン政権への支持、もしくは、はい、今回の直の事態に対して、はい、結局世論は今どんな感じなんでしょうか。
ムンジェイン政権と直さんは分けて考えられると思うんですけど、直、
うん、
さんに対してはやっぱり悪いんですよ、世論は。でそれはその疑惑があるから悪いっていう見方もできますし、もう一つはこんなに社会を騒がせていろんな人のエネルギーをそこに投入させてると、例えば週末に何十万人デモが続いてるのもそうですし、
はい、
この韓国政治自体がストップしてるわけじゃないですか、
うん、
この2ヶ月間。だからそういうの、そこまで話が大きくなったら普通は辞めるんじゃないかみたいな認識がまずありまして、
は
あ、でもう一つはもっと基本的なところで、ちょっとでもあそこまでその家族の疑惑みたいなのが出ちゃったら普通はもう嫌になるだろうし、
うん、
普通だったらまあ自分から身を引くだろうなみたいな、それもやっぱりあるわけですよ。
はい。
でもその結局このチョグ個人の問題っていうのがどんどんどんどん大統領を任命したのは大統領ですから、大統領の方に広がっていくわけですよ。この要はムンジェインさんがケツ持ちをしてるから、あのチョグさんがあの場にずっといられるわけであって、
はい。
だからそうするとやっぱり政権のムンジェインっていう人がここまで頑固だと思わなかったみたいな、そういう話にどんどんなっていくわけですよ。
うん。
でムンジェインさんが頑固っていうのはよく知られた事実ですし、
はい。
でもなんかもうこれはもう頑固を通り越して意固地になってんじゃないかみたいな、そういう、ただそのソチョドンのあの検察前でデモする人たちっていうのはやっぱりそのムンジェインさんとかチョグクさんっていうこの進歩派の一番、まあなんていうですか、このバランスが取れた人間の人たちっていうのは、検察改革っていうのを非常に大事にしてると、キム・デジュン、ノムヒョンときたこの、で、そこに対する思いがあるからこそ、ムン・ジェインさんっていうのは、チョ・グクさんを選んだわけで、それは絶対にやらなきゃいけないみたいな、そういう思い入れもやっぱりあるわけですよ。
はい。
ただそれは、少数なわけですよ。みんな検察が悪いっていうのは分かって、悪いっていうか検察の権力が強いっていうのは分かってるんですけど、やっぱりこれが今ここまで社会的なリスクを押してやるべきことなのかっていうところではなかなか分からないっていうのがあって、で結構その辛口の評論家なんかは、一番拡張性のないデモがソチョドンの検察前のデモだっていうわけですよ。もうその支持者たちだけが集まるデモであって、でも、労組も来ないですし、
うん、
あそこには。
ただ、
そうですね。全体的にはやっぱ、チョグクさんに対する世論っていうのは悪いですよ。それは。うん、悪いです、
でもなんかまあ、聞いてると、ずっと、それこそソディグさんはずっとその、ソチョドンの検察改革のデモを何回も見に行って、取材されてましたけど、
はい、
まあ、ムンジェイン政権の支持率もまあ、下がったとはいえ 40% ぐらいまだあって、
で、
そこでその、やっぱり一番こう、岩盤的にこう、何があってもムンジェイン政権を支えるっていう人たちがまあ、言ってみればソチョドンで、ずっと毎週のようにデモやって、まあ、ちょうど今週、ちょうど先週末が最後だった。一段落っていう話でしたよね、
はい、
確か。
はい、そうです。
うん。でも、なんか、そういうのを見ていると、こう、やっぱりまだまだその、ムンジン政権の方向性っていうのは、そんなに見放されてないんじゃないかというような気もしなくはないんですけど、私甘いですかね、見方が。
その見方で正しいと思うんですよ。
はい。
その、おっしゃったように、支持率 40% で、ムンジェインさんは、去年、17年の大統領選挙で 41% ですから、
はい。
ちょうどその支持率が今そのぐらい維持されてるわけですよ。
うん。
だから、でもやっぱり、それしか拡張性がない支持層しか残ってないっていうところに、やっぱりちょっと、ここで 折り返さないとやばいっていう危機感っていうのがおそらく、その特にあの国会議員の中に、与党の国会議員の中にあったと思うんですよね、やっぱり。
はあはあはあ、
で、国会議員の関心事っていうのは、次に国会議員になることが関心事ですから、再選されるっていうのが、
まあ、次の選挙も。
もうそこに完全に、
ね、
そうです。もうシフトしてるんじゃないかなっていうのがあって、ただ、僕も今回の張軍さんのこの辞任っていうのが、ムン・ジェイン政権にとっては、確実にターニングポイントになるっていうふうに思えてですね、
はあはあ、
やっぱりこう折り返しじゃないですか、ちょうど11月で。
は
い、で折り返しの時にこういうなんか、こう、ちょっと支離滅裂なことをやってしまったっていうのは、ちょっとダメージとして残るんじゃないのかなっていうのは、
なるほど。
こう思いますね、そうやって。
そうですね。まあ、今後だから、まあ選挙もあって、これからどんどん、やっぱり政治はきっと流動化していくんでしょうけどね。
はい、
一つ気になってるのはやっぱり、まあ、検察改革って確かにこの、ものすごい大きな大、大仕事ではあるし、やればすごいことなんだけど、多分、やっぱり、もっこさぎの方が大事だっていう人の方も結構多いのかなと思って、という意味だとやっぱり経済の話ってなかなか今、経済的、経済政策としてはやっぱりあまりいい評価を得てないから、なんかやっぱりそういうところで火がついたりしてるんだろうかとかちょっと思ったりもするんですけど。
まあそうですね。基本的にムンジェイン政権の限界っていうのは、もう経済も合わせてですけど、うん、国会が止まってるっていうのが初めから今までずっと足を引っ張ってるわけですよ。
はあ、
だから改革、例えば最低賃金を上げたら、それに伴う規制緩和だとか、法案を通していかなきゃダメなのに、通らないわけですよ、そういう法案が。
はい。
改革ができないっていう、その、うん、だから結局大統領とかが、その、各省庁が手元でできる改革っていうのは、ほとんど今できることはやったんですけど、
は
あ
は
あ、やっぱり法律が変わる、法律を作れないっていうのが、非常にこの厳しい状態が続いてて、だから、本当はそれを、その状況を改めるために、初めから手を打っとくべきだったのに、結局、打たなかったっていうのが、このムンジェイン政権の一番の問題としてずっと言われてるわけですよ。はい、もう去年の、やっぱりもう春ぐらいにはその形が出てましたから、はい、例えばじゃあ連立を組んで閣僚に違う野党の人を入れるとか、そういう姿勢を見せてですね、やっとくべきだったのに、ずっとこの民主党の自分たちだけやるっていうのが徹底してたので、だから今からそれをもう、やるっていうのはもう誰も味方しないわけですよ、民主党には。みんな足元を見て、
はい、
非常にちょっと象徴的な出来事が、今回のその、張軍さんのことだったんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。これからきっと多分選挙までは、韓国の政治は、きっとソデグさんももうなんか目が回るような、あれやこれやの日々が待ってるんじゃないかっていう気がしますけど、
そうですね。
ね
え。ああやってデモに出てくる人を市民、保守派もそうですし、審判もそうですし、うん、この、僕もやっぱり日本生まれの在日コリアンですから、
はい、
ああやって本当にお互いの陣営で戦うっていう、うん、その、バイタリティっていうんですか、その、はい、メンタリティであり、バイタリティでありっていうのは、やっぱり、なかなか理解ができないですよね、そういうのっていうのは。で、ああいうエネルギーがあるからこそ民主化もしてきたんでしょうし、こう、最後まで戦って勝ち取るっていうのが あるんでしょうけど、あったんでしょうけど、うん、やっぱり、そういう、この戦いとしてのこの政治っていうのが、で、これにやっぱりちょっと嫌気がさしてる、嫌気がさしてるっていうのはちょっと言い方が悪いですけど、
はい、
やっぱり、こうじゃない、もうちょっとなんか、こう合理的な話し合いをみたいな人たちも当然いるわけですよ。中道の人たちっていう人たちが。ただこれがやっぱり僕もすごい最近ここで悩んでるのが今やっぱり、で、これ一歩間違えるとニューライトみたいな方向に行くわけですし、から悪いところっていうのは変えていかなきゃダメだっていう、悪いところと妥協しても悪いのは残るっていう、
はい、
その、この間の線引きがすごい難しいなと思って。だから、やっぱりダメなものはなくさないといけないって思うのか、うん、もう長い時間をかけて薄めていけばいいって思うのかっていうのは、だいぶアプローチが変わってくると思うんで。
そうですね。 まあ、個人的にはやっぱり、こう、まあ、悪いものをもう一気に全部なくしてしまえっていう、ことはなんかちょっとまかり間違えると、革命っていう、なんか本当にある種革命的な、まあ社会主義革命とかなんかそういうところにもちょっとつながりかねないだけに、個人的にはあまりいい動きではないなとちょっと憂慮はしてたりするんですが、
キム・デジュン・ノムヒョン政権が10年あって、その後のイ・ミョンバ・パックネで9年で大きくその改革が後退したっていうところでですね。
そうですよね。
おそらくやっぱり、おそらくやっぱり保守派と進歩派っていうのは相入れないっていうのが、決定的になったと思うんですよ、溝が。
はい。
だからこそもう妥協はしないで、行くっていうふうに、そういうある程度の、それでいいっていう集団が、ムンジェイン政権のその周辺にいてですね。
はい。
で、そういうふうに今みたいな、この、対決の構造になってしまっているんじゃないかなと思ってるんですよ。
だね。
だからこれをなかなか簡単に手を握って一緒にやればいいっていうふうには、こう、いかないっていうのが、この韓国社会の一つの、この対立っていうのが一つの、まあ、消耗でもあるけど、やっぱりこれが一つのエネルギーでもあるわけですから。
はい。
でもこの後、この次の世代、次の10年どういうふうにやっていくのかって考えたときに、やっぱりまあ何かの変化がいて、実はその何かの変化っていうのが選挙制度の改革なわけですよ、やっぱり。
ははは
この、で、この今みたいな自由韓国党と民主党の左右のでかい両党制ではなくて、やっぱり多党制になってですね、
はい、
この民主と反民主っていうその昔ながらのそういう色分けではなくて、
うん、
もっと多様な社会の声が出てくる階層とか年代の人が国政に参加できるような、そのために比例区を増やすっていう、今選挙制度改革をやってるわけですから、
はい、
ここで、これを実現できるのかできないのかっていうのは、非常に大きな差だと思うんですよ。韓国政治の発展ということで考えれば。
そうですね。
でもしこれが、今その法案がちょうど、その検察改革と一緒に国会に、出てくるわけですから、ファストトラックで、はい、で、180取れればそのままそこで選挙制度がガラリと変わるわけですよ。
はい。
したら、来年の選挙のやり方っていうのも大きく今みたいな民主党が与党が勝つか野党が勝つかというんじゃなくて、
はい。
どんな階層の人がどれだけ社会を代表して国会に入れるかみたいな、全く違う形の選挙戦になるわけですよ。
そうですね。
だから、それをやっぱり僕は、そうなってくれることを望んでますし、まあ、僕の親しくしてるそういう政治学者なんかもやっぱりみんなそこが一番肝心だというには言うわけですよ。だから検察改革を捨ててそっちを取るのか。で、今、まあ、もう少しちょっと複雑ですけど、やっぱり今、与党の民主党は検察改革を一番初めに持ってこようとしてるんですけど、
はい、
他の4月に合意した野党3党は、いや違うだろ、選挙法案が一番先だってあの時合意したのに、なんで検察を今持ってくるんだっていうふうに反発してるわけですよ、
はい。
そうするとこのまま行くとこのファーストトラック合意したのもチャラになってしまったら、
うん、
韓国政治のここつい3年ぐらいの成果っていう、なんとかまとめてきた成果っていうのがゼロに戻ってしまうわけですよ。
そうですね。もう
そうなるともう、もう全く変わりのない、ただ大統領だけが変わったっていうその、
うん、
最悪の事態になりかねないっていうのがあって。
そうですね。いや、
ね、
これから先ほんとちょっと、また見通せなくなって、まあ、まあね、ほんとはちょっと、なんか、対日関係とかいろいろ、なんか、もう少し突っ込んでみたかったけど、
はいはい、
ちょっとあまり、ちょっとね、時間的にも、
そっか、
はい。いや、まあ、それもありますし、まあ、やっぱり、いやこれ聞き始めると、またさらにもう1時間ぐらい聞かなきゃいけないことになっちゃうんで、ちょっと、一旦、まあ、ちょっと、まあ、それは対日関係に与える影響とかは多分きっと、まあ、ヤフーニュースとかでお書きになるでしょうし、その辺はもう、一つ、あれしときます。すいません、なんかちょっと遅い時間にいろいろと親切にいろいろ教えていただきましてありがとうございます。またちょっといろいろぜひ、折に触れて、教えていただきたいと思います。ありがとうございます。
はい、すいません、どうも
よろしくお願いします。次行きましょうか。
はい。
胸の痛いニュース。
ね、若いアイドルが自殺っていうのにすごく、ショックを受けました。
そうですね。
ソルリ本名チェ・ジンリが死去した享年25歳。14日、警察によると、ソルリがキョンギドソンナム市、スジョンク、シムゴクトン所在の自宅で死亡したまま発見されたという届け出が、この日午後3時20分頃に受け付けられた。警察は事件の経緯を把握している。
ソルリ、본명최진리가사망했다향년25세14일경찰에따르면설리가경기성남시수정구신곡동소재자택에서숨진채발견됐다는신고가이날오후3시20분께접수됐다경찰은사건경위를파악중이다
ソロリの芸能活動は11歳だった2005年子役俳優から始まった SBS ドラマソドンヨで子役として出演した彼女はキュートなルックスで視聴者に記憶された。以後、SM エンターテインメントの練習生生活を経て2009年、5人組ガールズグループ FX のメンバーとしてデビューした。
설리연애활동은11살이던2005년아이역배우부터시작됐다 SBS 드라마소동요에서아이역으로출연한그는귀여운외모로시청자들의눈동장을받았다이후 SM 엔터테인멘트에서연습생생활을거쳐2009년5인조걸그룹 FX의 멤버로데뷔했다.
ラチャタ、チュー、エレクトリックショックなどのヒット曲を出しチームが勢いに乗っていると同時に、ソルリはクリスタルと一緒にチームの末っ子ラインで莫大なファン層を導いた。
ラチャタ、チュー、エレクトリックショック등ヒット곡을내며팀이승승장구하는것과동시에설리는크리스탈과함께팀의막내라인으로막대한팬덤을이끌었다
연기활동도並行した2012년 SBS 美しい君へはダンス美少女の役を演じ短く切ったヘアスタイルに変身を試みた映画海賊海に行った山賊ファッション王リアルで主演を務めスクリーンにも活動領域を広げた
연기활동도 변행했다2012년에는 SBS 아름다운그대에게에서는남장미소녀역할을맡아짧게자른헤어스타일로변신을시도했다영화해적바다로간산적2013패션왕2014리얼2015에서주연을맡으며스크린으로도활동영역을넓혔다
2015年にチームを脱退して本格的に個人活動を開始した後は、ガールズグループのメンバーではなく、ソルリ自身を見せようとする動きを見せた。リアリティ番組、心理焦点と現在放送中の JTBC2、悪口の夜ととりあえず訳しました。などは、芸能人ソルリではなく、チェ・ジンリの姿を表そうという意思が見られた。
2015년팀을탈퇴하고본격적으로개인활동을시작한후에는걸그룹멤버가아닌자신설리를보여주고자하는행보를보였다리얼리티진리상점과현재방영중인 JTBC2 아플의밤등은연예인설리가아닌최진리의모습을드러내고자하는의지가보였다
またソルリは SNS を通じても既存の芸能人が公開しなかった画面の外の私生活、日常の写真を公開して常に大衆の関心を浴びた。自分の歩みを批判する激しい世論にぶつかる時も気にしなかった。彼女は6月に悪口の夜初放送で自分に向けた悪口コメントに言及して、この時怖がって隠れることもできるけどそうしなかった理由は多くの人々の偏見がなくなってほしいから、殻を破りたいという思い。これ思ったより大したことじゃない。この言葉も言いたかったからだった。と初心を明らかにした。
또설리는 SNS를 통해서도 기존의 연예인들이 공개하지 않았던 화면 밖의 사생활, 일상 사진들을 공개하며 늘 대중의 관심을 받았다. 자신의 행보를 비판하는 거센 여론을 부딪힐 때도 개의치 않았다. 그는 지난 6월 아플의 밤 첫방송에서자신을향한악플을언급하며이때무서워하고숨을수도있는데그러지않았던이유가많은사람들의편견이없어졌으면했다틀을깨고싶다는생각이거생각보다별거아니야이말도 하고싶어서였다며소신을밝히기도했다
ということで ソルリというと私なんか覚えているのがインスタグラムに載っけた写真がノーブラだったというので激しい賛否両論が湧き起こったことがあったのね。
写真좀찾아볼게요。
まあ、芝生で寝転んでる写真なんだけど。で、これがだから、その是非をめぐって、ものすごい。でもね、本人は気にしなかったの。本人は気にしなかったというか、もう、多分あえてやってたのね。 うん。で、その、あえてやった理由を聞かれて、いや、それはもう、
うん、
個人の自由だ。個人の自由じゃないかと。で、私はそれが自然で美しいと思うと。
いやー、진짜、이렇게열심히활동을하고。
うん。で、他にも結構インス、この人のインスタって結構芸能人らしからぬ写真がバンバン出てくる。
うん。
泥酔した状態の自撮りとかね。
へー。
うん。まあ、なんか多分結構韓国的には、ほら、韓国って女性がお酒を飲むこと自体がどうのみたいなのってまだまだちょっとあったりするじゃない。
おるしんでるん？
うん、そうそうそうそう。なんかで、そういう、とか、なんか T シャツで観覧車乗ってんだけど、ガールズサポーティングガールズって、要は、
お
っていう胸にドーンと書いてあったりとかね。だからそうすると、こう今度はフェミニストかみたいに、こう韓国でフェミニストというとなんかすごく風当たりが強いので。多分ね、なんかそういう女性として自分らしく生きたいっていう、割となんかこうメッセージ性をはっきり、SNS で出してたんですよね。
あの、다른사람들의그런、그、싫은말악플같은거본인은전혀괜찮아했던것같은데사실은그게아니었다는걸까요많이힘들었었나
まあやっぱりまあ多分そういうアップルがなんかこう殺到しても自分はめげないんだぞっていう生き方を示そうとしたんだろうけど、やっぱり結構やっぱりなんかこう心は蝕まれてたのかなとちょっと個人的にはあれはやっぱりダメージは大きいですからね。自分個人に有名人であるとやっぱ自分個人に向けられるもんじゃないですか。
いやー、진짜、이렇게예쁘고、젊은사람이。
ちょっとね、25歳って若すぎるよね、本当に。衝撃度で言うと、조국지닌よりも。
젊은사람들사이에서는、조국보다、이쪽이더충격이었나봐요。
まあ、そうでしょうね。まあ、조국はいつか辞めるとはみんな、まあこのタイミングとは思わなかったっていう意味で、まあ衝撃っては衝撃だったけど、まさかソルリがね、
ねえ、いやー、역시、연예계는한국이나일본이나다마찬가지인지아니면은한국의연예계가더이렇게좀무서운지가끔가다있잖아요이렇게자살하는사람
まあ韓国はね、なんかやっぱ芸能人の自殺が衝撃的な自殺を迎えることが多くて、しかもなんか、ネットの書き込みとかが原因になったりすることもなんか、まあまああったり、今までも結構ありましたからね。
ねえ、ああ、ちっちゃ、가슴아프다。
あれは韓国だからなのか。
글쎄요。
あんまり日本の芸能人でネットの書き込みを苦にして、なんて話。
못들어본것같아요。생각이안나네。
なるほど。だから韓国の場合は、割と、超有名トップスターたちが、それで死んじゃうじゃない？
ねえ。진짜、설리같은경우는、11살부터계속연예계에있었고、그러면인생의절반이상연예계에있었던거잖아요。그러면진짜자기세계모든게연예계였을거고、그러니까더욱더힘들었었는지。
で、しかもまあ、そのうちの半分ぐらいは、アップルと戦う人生みたいな。やっぱ、
いや
アップルは自分もちょっと、他人事したことではない。え？ああ、ありますよ、それは。
え、진짜요？
有名人じゃないけどね。
わ
いや、まあ、正直、僕程度ぐらいだったら全然、けと思っていれば気にしないレベルではあるんだけど、多分、凄まじいのが来るだろうしな、量的に。トップスター유명인だと。
저는제자신은물론없지만、제가다니는회사가그렇게당한적이있었어요。그래가지고그때의외로아주힘들구나라고느낀게텔레비전을틀어도그핸드폰을봐도그전철타면은광고있잖아요그런거를봐도어디가나저희회사를욕하는그런말만나오는거예요그게생각보다가회사니까내자신이아니라그냥우리들이잖아요그러니까뭐신경쓰지않아도될것같은데그래도조금씩조금씩계속그게쌓여지면은아주힘들더라고요그러니까 그 내 개인이었으면 얼마나 더 힘들까라는 생각을 그때 많이 했었어요.
そうね。きついよね。しかも、このアップレパンっていう JTBC2 の番組。これ基本的にその自分に向けられたアップルに自分で反論するっていう。
JTBC と。
まあバラエティ番組だったので、そんなのに負けないぞっていう生き方をきっと示そうとしたんだろうけどな。ネットの世界は闇深いね。
むそったむそった。
次行きますかね。
ねえ。
うん、なかなか。
너무좀가슴아프게끝나버렸네요。
うん、가슴아프게끝나버렸는데、ちょっと次はちょっと楽しいニュース、明るいニュース、ハッピーなニュース。10月12日、前にも何度か紹介しましたですね。スピードスケート韓国代表イサンファと日本人歌手、タレントカンナムの結婚式が開かれました。いろいろ有名人が参列したんだけど、
あれ결혼한다는소식을언제들었죠
え
몇달전에들었던것같은데결혼식을벌써했어요
そうそうそう。5月末ですね。エピソード65、5月31日配信の、イサンファ引退、熱愛で、カンナムと熱愛中という、で、カンナムは、日韓ハーフの、浪川康夫君だよという話をしましたけれども、もう結婚式が開かれました。
へ
ー。で、なんかちょっとその結婚式自体の話よりもなんか、割と芸能人の名前がいっぱい出てきたこのニュースを、はい。歌手カンナムが、前スピードスケート韓国代表イサンファとの結婚の感想を伝えた。カンナムとイサンファは今日12日、ソウル関仁区のあるホテルで結婚式を挙げる。この日のカンナムは結婚式に先立って記者会見を開き、幸せに生きる金メダルのように頑張って暮らしたいと結婚の感想を伝えた。
가수강남이전스피드스케이팅국가대표이상화와의결혼소감을전했다. 강남과 이상화는 오늘 12일 서울 광진구의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 이날 강남은 결혼식에 앞서 기자회견을 열고 행복하게 살겠다. 금메달처럼 열심히 해서 잘 살아보겠다고 결혼소감을 전했다.
カンナムは続いて、イサンファを保護し、イサンハに良くしてあげて、幸せにできるようにする、そんな夫になると誓った。二世計画については、イサンファがスポーツばかりしてきたので、一緒に新婚を楽しみながら旅をたくさんしたい。もう少し新婚を楽しむと答えた。
カンナムは、サンファを保護하고、サンファ한테잘해주고、행복하게할수있도록하는、그런남편이되겠다고다짐했다. 이세계획에대해선 이상화가 운동만 해왔기 때문에 같이 신혼을 즐기면서 여행을 많이 다니고 싶다. 조금 더 신혼을 즐기겠다고 답했다.
この日の주례は 歌手 태지나가 引き受けた. これに対して칸남은 父に 태지나に 주례をしてくれと言ったらすぐに分かったと言っていただいたと話した。なぜ手品に手礼を頼んだのかという質問を受けると、父だからと答え、手品の実の息子、イル兄さんよりも先に行って申し訳ないと冗談を言った。手品とカンナムは一緒に放送に出演して、父子のような相性の良さを見せている。
이날주례는가수태진아가맡았다。이에대해강남은、아버지태진아에게주례를해달라고했더니、바로알겠다고하셨다고말했다。왜태진아에게주례를맡겼냐는질문을받자아버지니까라고답하면서태진아의친아들이루형보다먼저가서죄송하다고농담을하기도했다태진아와강남은함께방송에출연하며부자케미를보여준바있다
주례って分かりにくいですよねなんか日本では
私ナコードに近いのかなって思ってるんですけど
でもナコードって披露宴には出てくるけど式には出てこないよね
そうね
キリスト教式の結婚式で牧師の人が、二人の前で、永遠の愛を誓いますか皆さん、二人は今日はここにいらっしゃってどうのこうのみたいなちょっとお説教をして、
うん。
うん、それなんかこう、二人の門出に立ち会う割と神聖な役割でもあり、まあ結婚式の司会者ってのは単なる、まあイベントの進行じゃない
はい。
うん、なんか、
司会は司会で別にいますからね。
うん。うん、で、主礼で、なんかその牧師さんの役を二人のよく知っている
人、
ちょっと年上の人がやるっていうイメージだよね。
そうですね。
うん。
うん。
で、なんかそこでどれだけなんかちょっといいこと言ってやろうかみたいな。
そうそうそう。
ちょっと、生涯記憶に残る、なんか名スピーチをかましてやろうかみたいなのが、あるっぽいけど。
うん、ね、チュレは、最近はチュレなしのカジュアルな結婚式が流行ったりしてるらしいですけれど。
ああ、そうなんですか。
あと、チュレに立ってもらうような人がいない場合、うん、なんかチュレ屋さんみたいな人もいる。
いるらしいね。なんか、うん、全くなんかお金払って頼むこともできるらしいね。
そうそう。
ジュジュさんは韓国式でやったんでしたっけ？
私はいろいろ考えた末、日本だけでやりました。
あ、そうなのね。
なんかね、イベント大変だからね。
韓国でやるとね。
やろうと思ったんだけど、2回やる人いるじゃないですか、2回カップル。
あ、やりますね。
いやー、大変だよねって思って。
しかも韓国はなんだか派手にお金を使いますもんね。
うん、そうなんですよ。で、基本的に人をたくさん呼ぶから、基本が数百人じゃないですか。
うん。まあ、知り合いが知らないやつ連れてくるみたいな世界ですよね。
そう。で、なんか、親の知り合い、親の友達、親の会社の人とかすごいいっぱい来るから、
はいはいはい。
なんか、ね、200人、ぐらい来るじゃないですか、うんうんうん、少なくとも、
うん。
そうすると、なんか、私の家はいっぱい来るけど、夫の家の方からは全然来ないから、そうすると、せいぜい100人ぐらいかなって思って、式場を探そうとしたら、なんか韓国で100人ぐらいの式場ってあんまないんですよね。
へぇー。
もっと大きな式場。
はあ、
そう。でもね、その時に100人ぐらいで探したら、スモールウェディングやるんですかって聞かれて、
はあはあはあ、100
人でスモールと言われる韓国なんですよ。
なるほどですね。
そう。なんかとにかくね、ちょっと規模がね、
うん、
合わなかったっていうのも、やめた理由です。
はぁ、あ
うん、
何人来るかってあれ読めないよね、通常。
あんまり読めないですね。
ね。僕もなんか当日、韓国に住んでた時、ワークタウンに通っている知り合いから、今日知り合いの結婚式なんだけど、ちょっと一緒に行かないって誘われて、一緒に行っていいものなの？ああ、韓国は大丈夫よ、と言われて行ったことがありますが、何度かそういうのがありましたけどね。
ね、私もそんな感じですよ。
うん。本当に新郎新婦全然知らない人みたいな、
行く。
まあね、紹介されて、いや、ようこそいらっしゃいました。
そう。
という感じの。
結構結婚式の、招待状なくても行くじゃないですか。
うんうんうん。
なんかよく、なんか、パンマグロはって言われませんでした？結婚式に。
そう、うん、うん。
なんか普通にご飯食べに来てって。
うん。
だから多分、日本に比べて、やっぱり結婚式、なんていうのかな、一人当たり、
うん。
そう、私、一応韓国で結婚式あげようとしたから、いろいろ調べたんですよ。
はいはい。
そしたら、日本は多分、結婚式あげるにあたって、一人当たりゲスト、
うん、
多分1万円以上コストかかるんじゃないかな、って思うんですけど、
う
ん。
そうですな。
韓国はね、料理ね、結構3万ウォンぐらいから、3000円ぐらいから設定できるんで。
まあ、ビュッフェみたいな感じ、ね。
そう、ビュッフェだし、うん、ほとんど。
うん。
でも最近はね、コースやってるところも、結婚式以上もあるけれど、だからあんなに気軽にご飯食べに来てって言えるんだなって思った。あと日韓の大きな違いはあれですよね。祝儀軍。
はいはい。
お祝儀か。
ご祝儀ね。はい。
あ、ご祝儀。ご祝儀。そう。金額が全然違いますよね。
そう。
日本って3万円ぐらいからでしょ？
まあ。そうね、結婚式はちょっと高いね。
うん。
うん。
韓国はだって、本当にちょっとした知り合いぐらいだったら3万ウォンぐらいで行くもん。
うん、まあだって、その分、出席者が多いもんね。
そう。
うん。
で、なんか、友達、ん？違うな、友達のお姉ちゃんの結婚式。
うん、はいはい。
とか行くときは、うん、学生のときは、その友達一同で、みんなでお金集めて、新マノン作って、
はいはい、
で、封筒に入れて、誰々の友達一同みたいな感じで出したり。
それは、クレバーな。
うん、そう。
頭のいい。
そう、うん、知ってた。
へぇー、賢い。
うん。なんかそれが気楽ではあるけれど、あと服装ですよね。うん、服装も日本はすごく 朝から美容院行って髪やって。
バッチリめかしていきますよね。ね、
そう、うん。で、ワンピースももう結婚式の時にしか着ないようなワンピース着てくじゃないですか。うん、韓国は結構普段のちょっとデートの時も着れそうなワンピースで行くんですよね。
はいはいはいはい、はい、うん。
だから私の結婚式は日本でやって、うん、で、韓国の、親戚とかはみんな来てもらったんだけど、なんか韓国のノリで来ている人がいて、うん、ちょっと服装が一人だけ違うみたいなゲストがいたよ。うんうんうん、
いました、うん。はいはいはい。僕とかは普通に韓国の結婚式にこういうジーパン T シャツみたいな格好で。
ね、行く人いますよね。
行きました。まあそれは知り合いの知り合いでいきなり誘われたからなんだけど。
うん、うん。
別に何の違和感もなく、ね、ご飯だけ食べて帰ってきましたが。
でもその知り合いの知り合いとかも結婚式のその団体写真に一緒に収まるんですよね。ジーパン、ジーパン姿で。あれも面白いなって思う。
ねえ、全く。うん、まあ。
そう。日本の結婚式はなんか、誰を呼んだ呼ばないっていう話になるから、
うん、
私はちょっとめんどくさいなって思う。まあ、めんど
くさいですね。最近、そういうめんどくさいので、なんか結婚式そもそもやらない人も増えてきましたね。
うん。あ、やりました？
いや、やりましたよ。それは親にきつく言われて。
あ、そうでしたか。
でも、なんか、うちのいとこで結構やってない人が。
あ、いるんですか。
うん。なんかね、結構ね、公務員とかね、最近、ほら、披露宴でみんなバシャバシャとスマホで写真撮ってそれを SNS にアップするじゃない。
ほうほう。
それは困るから、披露宴を開かないようにみたいな私が一部で出てるっぽいのよ。
そうなんですか、うん、謎。
カンナムとイサホの結婚式がなんか結構いっぱい来たみたいよ。
うん、どれくらい来たんでしょう、うん、
いや、いっぱいというかなんか有名人がいっぱい来た。キムヨナも。
あ、そうなんだ。
キムヨナも3列。
へぇー。仲、うん、いいのかな。
どうなんでしょうね。なんか。
あ、でもなんか同世代ですよね、うん、イサンワとね。
そう、きっと。あと、ヤンヒウンとかね、バラエティーの、バラエティーでおなじみ。これはなんか、まあ、いろいろ来たみたいよという話です。まあ、俺変貌かせよ
ー。ねー、変貌かせよはい。今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明は、ニュースで韓国語のブログに掲載しています。
iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきますので、そこからすべてリンクしてあります。Twitter、Facebook ページ、Instagram もあります。フォローしてください。リクエストもお待ちしております。
はい。それでは、
はい。
おぬるん。
あ、それからあと、ラジオトークの方でも、不定期ながら。
あ、
はい。配信をやってますので、ちょっと聞いてみてください。
はい。フライングしちゃった。それでは、오늘은이만마치겠습니다。
さよなら。
안녕히계세요。